海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ出資した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第54回ですね。森崎さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども何かありますでしょうか。
はい、一件ですね、お知らせというか告知なんですけれども、はい、今度の11月3、4、5の連休でですね、私はちょっと本のイベントに参加させていただく予定になっておりまして、大阪梅田のハービスプラザエントという、まあ、商業施設があるんですけれども、そちらの方で開催される本のマルシェインハービスという、まあ、いろんな本屋さんが、参加して、まあ、本を売るという、まあ、そういうイベントにですね、私の方も参加する予定になっております。まあ、梅田でしたら、お買い物とかね、お出かけの、ついでに寄っていただけるのではないかなというふうに思っておりますので、よかったらお立ち寄りください。よろしくお願いします。
はい、どんなものを販売されるんですか？
そうですね。まあ、ちょっと家に、店にある海外漫画、何持って、まずね、何持っていくか全然気にしないんですけれども、ちょっと軽めの作品持っていこうかなと思ってます。台湾の漫画とかね、ちょっと気軽に読めそうなやつを、ちょっと多めに持っていこうかなというふうに思っております。
あとはジンとかも販売される感じですかね。
あ、そうですね。ジンとかも持っていこうと思いますので、よかったら皆さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。僕の方ですけれども、僕はですね、この、海外漫画ラジオでも何度か、ご紹介している米沢義弘記念図書館の台湾漫画誌不思議旅行貸本屋さんとか漫画の100年展、ようやく行ってきました。で、なんかね、米沢義弘記念図書館のこの手のイベントっていつもこういった冊子みたいなのとかこういうものも、ね、あったりするんですけど、こういうのが置かれていて無料で持っていける、はい、でなんかこう折り方がちょっと独特なんですけど、
ああ、広がね、なるほどなるほど、
ものがあったりしました。で、なんていうの、展示替えみたいなのもあるみたいですけど、
はい、
体験してまあ物が置かれてる、本が置かれてるとかっていう感じで、その展示の場では本を手に取ることはできないんですけど、もう、台湾の漫画の歴史が、まあ、時代ごとに時系列に分かるようになっているのと、それからあとその時日本の漫画は、みたいな。という感じでも、パラレルに並行してくれていて、いつ何が起きてたんだっていうのがなんとなく分かるように作りになっていたり。そういうところはね、すごく勉強になりますね。で、米沢義弘記念図書館って1階がギャラリーになってて、2階が閲覧室なんですけど、その閲覧室入るのに300円ぐらいかかったりするんですけどね、まあ300円でずっといられるんですけど、で、そこになんか蔵書が、蔵書っていうか、台湾の漫画とか原書ですかね、ここにそのリストがあるんですけど、こういう感じでね、そういうのが置かれてるんで、ちょっと僕そこに入る時間がなかったんで、また別の日に行きますけど、
はい、
はい、そんな感じでございましたんで、まだしばらく続きますんでね、興味ある方はぜひ、行ってみてください。
はい、なんかオンラインイベントもあって、それね、なんかね、 YouTube で配信してくださっていたので、私もちょっとね拝見させていただきました。面白かったです。台湾の実際の貸本屋さんに行って、まあ、いろんなお話を聞いて聞いたりだとか、あとその店長さんにおすすめの台湾漫画をなんかチョイスしてもらうみたいな、なんかそういうようなこともやっていて、すごく楽しかったですね。あとなんか2回ぐらいあるみたいなのでね、はい、それもぜひ YouTube なんでね、どなたかでも見れるかなと思います。
はい、そのリンクもね、ぜひ貼っておきたいと思います。はい、それではここからね、いつも通り、いろいろな話題を取り上げていきます。今回4つの話題を取り上げます。まず先に見出しだけ言っておくと、11月5日日曜日、イタリアコミック新時代への奇跡トランジット。 翻訳対応観光記念イベント2023、栗原俊秀、ディエゴ・マルティーナ、菅原信子トークイベントという、そういう、記事ですね。それから日仏二流派輝く文化、こういう記事。そして、アーセーベーデー、ケベックベーデー賞2023が発表されました。これは、書式さもりさんの記事ですね。はい。それから、フランス語の記事で、レ・ディ・ベーデー・マンガ・アンディスパンサーブラ・リーハ・セット・オトンということで、この秋に読むべきベーデーと漫画10冊、という感じですね。はい。順番に見ていきましょう。まずは、イタリア漫画関連のイベントの話題ですね。タイトルもう一度言います。11月5日日、イタリアコミック新時代への奇跡トランジット翻訳大量観光記念イベント2023栗原俊秀、ディエゴ・マルティーナ、菅原信子トークイベントということで、青山ブックセンターのサイトに掲載されたイベント案内ですね。青山ブックセンターでこういった、イベントが行われるですね。はい、サイトの紹介文を読み上げます。日本ではまだ馴染みの薄いイタリアコミック、イタリア語でフメッティですが、ここ数年立て続けに日本語訳が刊行されていることをご存知でしょうか。2023年はすでに3作の日本語版が刊行され、近年稀に見る豊作の年となっています。この勢いを受け、2029年9月に刊行されたトラベルカルチャー誌トランジットにはイタリアコミックの特集ページが組まれました。今回のイベントでは、イタリアコミックの紹介に精力的に取り組む日イの翻訳家ペア、フメッティの伝道師こと栗原俊秀さんとディエゴ・マルティーナさんをお招きして、その奥深い世界についてたっぷりと語ってもらいます。モデレーターが菅原信子さんということですね。はい、こういったイベントがあるということなんですけれども。
はい、私そのね、このトランジットという雑誌を早速入手いたしまして、はい、拝見させていただきました。コミックのね、ページもあって、栗原さんが、翻訳されている紹介、漫画の紹介をされていたりもするんですけど、この雑誌自体は結構ね、面白いというかですね、イタリアの、まあ、その歴史とか文化とかを書いているんですけれども、結構なんだろうな、イタリアのその、それこそなんか難民問題の話、今現在直面している、なんかそういったようなこととか、経済のお話とかね、なかなかこう、普通のなんか旅とかカルチャーシートには乗らないような、ディープな内容が載っていて、とっても面白いなんか雑誌になっておりましたね。
なるほど、まあ、イタリアのね、漫画と合わせて読むと勉強になるかもしれませんね。
そうですね。
はい、イベントね、まだ多分申し込み全然できると思いますので、興味がある方はぜひ、これリアルとオンラインもあるのかな、ちょっと確認してないけど、
どうなんでしょうね。ちょっと私もそれは、ね、はい、わかんないですけど、はい、
リンク先をご覧ください。はい、続いて、今度アフリカ漫画関連の、記事ですね。タイトルが日仏二流派輝く文化ということで、京都新聞で10月25日に公開された記事ですね。冒頭を読み上げます。おそらく日本初となるアフリカ漫画展が26日、まあ、10月26日から京都国際漫画ミュージアムで始まる。漫画だけでなく文化も合わせてアフリカの今を伝えるということで、前にもね、このラジオの中でもお伝えしましたけれども、10月26日から、京都国際漫画ミュージアムでアフリカ漫画展が行われると、それの、紹介記事なんですけれども、記事の中でね、少し掘り下げてくれていて、アフリカでも日本の漫画が人気なんだと。でこれ1990年代末に読まれるようになって、2000年以降っていうのは日本的な漫画を発表するアフリカの作家も出てきましたということですね。で、さらに、アフリカっていうのは、まあ、フランス語圏がいくつかあるんですけれども、もともと植民地だったとかそういう関係もあるわけですね。で、フランスベルギーの影響も結構あって、そういう系統の漫画を描いてる人たちもいますよということで、
なるほど、
はい、で現在はその日本の漫画風、それからあとは、まあ、いわゆるバンドデシネ風、フランスベルギーの漫画風、そういったものの二流派がありますっていうことをちょっと書いてくれていますね。
なるほど。いや、この、あの、アフリカ漫画展はすごく私も楽しみにしていて、うん、まあ、京都なんでね、あの、うん、ちょっと会期中に絶対行こうかなと思っているんですけれども、なんか京都漫画、あの、国際漫画ミュージアムさんのインスタグラムとか見ていると、こう、準備の、うん、あの、写真をいっぱい載せてくださっているんですけれども、なんかね、多感作業しますみたいな、壁塗ってるみたいなね。そんなことまでされていて、ま、あの、本当なんかアフリカのムーブかもしれるみたいな、うん、そういうイベントになってそうで、ちょっと行くのがかなり楽しみでございます。
はい、あの、行ったらぜひまたね、このラジオでも、はい、あの、教えてください。
あ、ぜひぜひ。
はい、そして、続いてが、ケベックのバンドデシネのショーに関する記事ですね。
はい、
はい、タイトルがアーセーベーデーケベックベーデーショー2023が発表されましたということで、書式さ森さんのノートで10月20日に公開された記事でございますね。はいはい、アーセベデケベックベーデーショーについては、この海外漫画ラジオの第46回で最終候補が発表されましたっていう、そういう記事をね、すでにご紹介しておりました。で、タイトルだけ言っとくと、ラシテ・オブリック、傾いた都市っていうのと、ラ・メデューズ・クラゲっていう作品と、レスカペ・ドゥ・レテルニテ永遠の生存者たちっていうタイトルと作品とル・ストーリーボード・ドゥ・ビン・ベンダースビン・ベンダースのストーリーボード、まあ、コンテでもどっちでもいいですけど、その4つの作品が最初候補でしたということ でそれが10月29日に発表されたんですよね。で、受賞作が、ブームっていう作家さんの、ラ・メデューズクラゲっていうタイトルでパウパウっていう出版社、これはケベックの出版社ですけどね。
はい、
はい、でまあ、ちなみに賞自体はフランスの賞なんですけど、フランスでやってる賞なんですけど、でも対象がケベックのベーデーっていうことですよね。
うん、そうですね。なかなかやっぱこういうのをね、あの、漫画賞として面白いなと思いますし、なんか選ばれている作品がやっぱ他のね漫画賞ではなかなか出てこないような作品が選ばれていて、うん、なんかどの作品も面白そうだなと思って、でこのグランプリをね取られたクラゲという作品もすごくファンタスティックなあの感じでね、ちょっと読んでみたいなと思うような作品でございました。
はい、まあ、なんかね簡単にあの内容をちょっと紹介しておくと、森崎さんのところでもね記事でも書いてるんで読んでいただきたいですけど、オデットっていう女性が主人公で、まあ、仕事に恋にと、まあ、恋の対象はどうやら女性のようですけど、仕事に恋にと順調に暮らしていたその彼女がある日片目に、クラゲが現れるっていう、でそれからというものも、まあ、彼女の日常は一変していくみたいな、そういう作品で、なんかその寸評によると結構グラフィックも大胆っていうか、なんかこう実験的だっていうことがね、
はい、
はい、ということでございますね。はい、では最後になりますが、バンドデシネ関連の記事ですね。はい、タイトル読みますと、レ・ディ・ベデ・エ・マンガ・アンディスパンサブル・ア・リーハ・セット・オトンということで、この秋に読むべきベデと漫画10冊、こういう記事で、フランスのニュース専門局で BFMTV、まあ、フランス語風に読むんですかね、ベ・ FM ・テ・ベ、ちょっと分かりませんが、そのサイトで10月23日に公開された記事ですね。で、フランスはですね、フランスというかヨーロッパ全体ですかね、11月1日が諸聖人の祝日、あるいは万聖節っていう、そういう祝日であると。で、その前後がね、もうお休みになるんですって。
あ、なるほど。
うん、で、なんか10月21日から6日ぐらいですかね、それが長期休暇になると。で、その休暇に合わせて、10冊のベーデー、あるいは漫画を提案しましたっていう、そういう感じのようでございましたね。で、いろいろあの作品が並んでるんですけど、なんかすげえ知られてる作品があるかっていうと、そうではないけど。
そうですね。ちょっと気になったのは、あのフランスは救い展の新作というか、
ジムっていうやつね。
はい、うん、そうですね。なんか、あの救い展、一時期もう漫画描かないよって言ってた。
言いたいってね、言ってたのね。
言ってたのに、なんか今年、あの闇の国々の新作も出たらしいですし。
あ、もう出たのあれ。
あ、もうすぐ出るのかな、なんかこの秋にって感じだったと思うんですけれども、
そう
あとこのねジムというもう一作品が出るということでなんかねちょっとびっくりですね。
まあ離れてみたらやっぱやりたかったみたいなねそう感じじゃない、そういうあの格闘家とかでもよく起こることですけどそういうことなのかな。であのね、これ愛犬についての話のようで、どうやら、うん、で、スクッティはなんかね来日したのが2013年だったかな、13年だったと思うんですけど、はい、その時にやっぱり愛犬と暮らしてるって言ってたんだよな、
はい、あ本当ですか、
愛犬なのかなってちょっと思ったり、
うん、
まあそれにしたって結構長いですけどね、もうね10年前ですからね、そこからして、
うんうんうんうん、
はい、まあその、スクイテンのね新作が、はい、あとはジャック・タルディの作品なんかも大御所でいうと入っていて、
うんうんうん、
これジャック・タルディって、第一次世界大戦の作品がすごく有名なんですけど、翻訳もされてるしね、はい、日本語にね、
うん、
されてるんだけど、そうですね、でそれともう一つ、なんて言うんだっけ、あちょっとか言葉が出てこないけど、あの1870年の、革命もうすごく大きなテーマなんですよ彼にとって、いくつもその作品書いてて、
はい、
そっち方向のようですね。そうね、まあ、そんな感じ。あとそこそこ知られてる人としてはマチュー・サパンっていう人とかは知られてるけど、
うんうんうん、
あとはね、あとファブリス・ノーも有名ですね。ファブリス・ノーはゲイの漫画家、バンドデシン作家ってことで、それで自分でね、それをオープンにして語ってる作家さんですけどね。それからこう、はい、漫画って言ってる割には、バンドデシネと漫画10冊って言ってる割には漫画1冊しか入ってないんですけど。
あ、そうですね。
はい、あかね話がね、入ってましたね。
ね、入ってましたね。
はい。まあ、フランス人がどういうふうに読むのかとか、それからあと、落語っていうものがどれぐらい、フランス人にとって当たり前のものなのかちょっとわかんないですけど、
そうですね、逆にやっぱなんか新鮮、日本文化ということで新鮮なんでしょうかね。
これでもね翻訳する人マジ大変だと思うこういう和芸を訳すのって誰が訳してるのか知らないけど、ものすごいリテラシーが要求されると思うな。チャレンジングですねこれね。
そうですよね、日本人でも落語ね、あんまり知られてなかったりも ねしますもんね、
うん、僕ジャンプ買ってるんで毎週読んでますけど、
あ本当ですか。
落語で、まあ、一種のバトルものをやるのと、それからと、はい、主人公の成長が描かれていく、とても素晴らしい作品ですけどね、
うん、なるほど、
はい、ということでね、まあ、リンク先にいろいろな作品紹介されておりますので、興味がある方はぜひ読んでいただけたらと思います。はい、そんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。